藤沢歴史探訪のコーナー、今月は新春藤沢七福神巡りをテーマにお届けしています。今月ご協力をいただいておりますのは江ノ島藤沢ガイドクラブの清水さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、七福神を巡る旅ということでご紹介していただいたんですけれども、先週、前回はですね、江ノ島地区を巡っていただきました。さあ、今日はですね、藤沢宿のあたりを巡っていただけるということなんですけれども、それでは早速スタートしていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、では藤沢駅から出発して藤沢宿近辺のお寺や神社を訪ねましょう。こちらもいろいろとルートはあるんですが、今回は鵠沼神明にある高大神宮からスタートしましょう。高大神宮は平安初期の天長9年、西暦でいうと832年に創建された大変歴史のある神社です。古くは相模の国戸上郷の総社に列せられて、1104年に大場御厨が伊勢神宮に寄進されてからは荘園の総鎮守とされるなど由緒を誇ります。カラスが群がり住んでいたことからカラス森神社の名称で親しまれているんですよ。毎年8月17日の例祭は湯立神楽と高さ8メートルもある大きな人形出し9基が境内に集まってお囃子もあって賑わいます。人形は神武天皇、那須与一、源頼朝、源義経など有名な歴史上の人物です。ここのお祭りは午後2時ぐらいから始まって5時ぐらいには終わってしまうので一時祭りとも呼ばれています。藤沢市の有形民俗文化財に指定されており、神奈川県の祭り50選にも選ばれています。このような古い歴史のある神社が近所にあるとは驚きですね。
その歴史今聞いてちょっとびっくりしてしまいました。私たちもこれからもその歴史ちゃんとつないでっていきたいなと思う気持ちでたくさんなったんですけれども、今ご紹介していただきました高大神宮は恵比寿様ということなんですが、恵比寿様はどんな神様になるんでしょうか。
恵比寿様は商売繁盛の神様で、境内社の恵比寿社に安置されています。唯一日本出身の神様なんです。恵比寿とは異邦人の意味で、古来日本では海の彼方から幸福が来ると信じられていました。風織烏帽子をかぶり、狩り衣、差し抜きを着て、左脇に鯛を抱えて右手に釣り竿を持つ姿はおなじみですね。その釣り竿は釣りして申せず、すなわち網で一網打尽に魚を取ることはしない、暴利をむさぼらない清い心を象徴していると言われており、そこが商売繁盛の神様として人気を集めたようですね。
そうです、今ご紹介していただいたように恵比寿様というとなんだかやっぱり親しみがあるような、その七福神の中では有名どころかなといったところで高大神宮にいらっしゃるということでご紹介していただきました。さあ、続いての場所はどこになりますか。
次は陽明寺です。養う命の寺と書きます。高大神宮から引地川沿いに歩いて25分ほどで陽明寺に着きます。引地川には鳥が多く見られ、運が良いと飛ぶ宝石とも言われる藤沢市の鳥カワセミが見られますよ。鮮やかな青が本当に綺麗な鳥です。
カワセミに会えたらいいですね。さあ、そして今ご紹介していただきました陽明寺なんですけれども、これはどういったお寺なのか、お寺のご紹介もお願いします。
陽明寺は曹洞宗のお寺で1570年に創建されたと伝えられています。ご本尊は国の重要文化財の薬師如来像です。像の高さは 90.5 センチ、木造寄石造りで1197年の命を持ちます。一般公開は寅年の4月12日に限られていて、次回の公開はラッキーなことに今年2022年なのです。12年に1回しかお目にかかれないので、ぜひ今年は拝観したいところです。ただし今は鎌倉の国宝館に預けられており、ご開帳も4月に鎌倉の国宝館で行われる予定とのことです。ここの天井は合天井になっていて、168枚の家紋や絵と寄進者の名前、出身地が鮮やかに描かれています。ここの豪天井は大変見事ですので、一見の価値があります。ぜひ天井を見忘れないようにしてください。
ここもちょっと教えてもらわないと見逃してしまいそうな場所になりますね。天井もぜひ見忘れないように。そして12年に1回しかお目にかかれないといったところで、それが今年に当たっているというところはやっぱり大きな情報になります。さあ、そして今ご紹介していただきました陽明寺の七福神はどの神様になるんでしょうか。
こちらの七福神は布袋様です。福々しく円満な要望でお腹を突き出し、太った体に大きな袋を担いでいます。七福神の中で唯一10世紀の中国に実在した人物なんですね。唐の時代の慶氏という禅僧を神格化したもので、布袋和尚として伝えられています。巨大な太鼓腹にいつも半分裸という風体で、杖と大きな布の袋を携え放浪生活を送っていました。食べ物を施されると少しだけ食べて残りは袋の中にしまっておくのが常だったそうです。悠々自適、泣いて暮らすのも一生、笑って暮らすのも一生、同じ暮らすなら笑って暮らせといった楽天的な布袋和尚の生き方が、当時の禅僧をはじめとした人々に至福の象徴として受け入れられたと考えられます。
今その藤沢七福神巡りということで神社お寺と回っているわけなんですけれども、神様も本当にいろんな神様がいらっしゃるということで、一人一人こうやってお寺と一緒にご紹介をしていただくと、またちょっとねより一層その藤沢ってこんなにいろんなところがあるんだということ魅力をねすごく感じられるんですけれども、さあ今日のですねラストのスポットどちらになるんでしょうか。
源義経公を祀る白旗神社に行きましょう。陽明寺から白旗神社へ行く途中の大町のバス停付近に藤沢宿の京見附の看板があります。ここから遊行寺の坂にある江戸見附まで約 1.3 キロの間が藤沢宿でした。見附は一種の見張り場なんですね。通行人を監視して一旦ことがあれば関所としても機能しました。
その藤沢宿っていう言葉、やっぱりこの藤沢に住んでいると聞いたことある方きっとたくさんいらっしゃると思うんですけれども、せっかくなのでここで今お話がありました藤沢宿についても教えてください。
藤沢宿は江戸日本橋から6番目の宿場です。藤沢宿は東海道から分かれる鎌倉道、江ノ島道、八王子道、大山道などの街道が集まる交通の要所の地でした。また江戸の町人文化が発展した元禄期頃から大山詣や江ノ島詣、また鎌倉見物をセットにした参詣観光ルートも流行しました。藤沢宿は東海道の往来ばかりでなく、寺社の参拝や物見遊山の人々で大変にぎわったそうです。
もう昔からここにいろんな人たちが行き交っていたということで、それもねちょっと考えるとロマンを感じるところなんですけれども、さあそれでは今日のラストのスポットということでご紹介していただきました白旗神社の由緒についてご紹介ください。
はい、白旗神社の創建年代は不明なんですけれども、鎌倉時代以前から祭神の寒川彦の御事を祀る古い神社なんです。源義経公が亡くなって60年後、1249年に御祭神として号祀されました。全国の白旗神社では、頼朝公を祀る神社が多い中で、義経公を祀る神社は珍しいとされます。義経は兄頼朝の歓喜を被り、1189年うるう4月30日に、奥州平泉の衣川の太刀で自刃しました。その首は鎌倉に送られ、首実験の後、腰越の浜に捨てられたのですが、境川を遡ってこの地に流れ着いたのだそうです。里人はこの首を洗い清め、大切に合祀したということです。
こういったお話もね、すごく興味深くなるんですけれども、続いてもお聞かせいただけますか。
実は胴体と首が別々に祀られているのはお気の毒だということで、平成11年春に、宮城県栗駒町の有志の方々が栗駒町の胴塚から首を祀る白旗の首塚まで歩き、両方の塚の土を合わせ合祀しました。それを記念して白旗神社の境内に源義経公鎮霊碑が建てられ、義経の命日とされる毎年6月の13日には源義経公鎮霊祭が行われています。義経没後830年にあたる 2019年には白旗神社のそばの和菓子屋のご主人が平泉から白旗神社まで御霊堂を携えて全行程500キロを完歩されました。義経公没後830年記念事業の一つとして新たに馬に乗る義経公と弁慶の銅像がご造営されました。義経公首洗いの井戸も近くの本町白旗交番の奥にあります。弁慶の首塚はこの後行く上皇寺の裏山にある八王子社にあります。東海道文献絵図にも書かれていますが、白旗神社は江戸時代には義経公と弁慶をセットでお参りする大変人気のスポットだったそうです。
昔から、ね、あるだけありますし、いろんな、ね、歴史がありますけれども、歴史も一緒にご紹介していただくとですね、また白旗神社に足を運びたくなってくるんですけれども、白旗神社といえば毘沙門天様なんですけれども、先ほども一番最初にご紹介していただきましたが、藤沢七福神巡り、まあ、七福神には毘沙門天2つあるということなんですね。
そうですね、前回の龍光寺ともう一つがここ白旗神社ですね。毘沙門天は戦いの神として信仰され、源義経が京都の鞍馬寺で若い頃に修行したので、鞍馬寺のご本尊、毘沙門天を勧請したとのことです。七福神の毘沙門天は、神輿湖の奥に祀られています。京都の大仏師、松本明慶氏の作です。
さあ、江ノ島から始まって、そしてですね、藤沢宿近辺ということでご紹介をしていただいてまいりました。もうおなじみの、そして有名な場所が次々と出てきますけれども、改めてこうやって歴史だったり、そして七福神のご紹介をしていただいたり、またね、楽しい1ヶ月になっていると思います。来週もですね、この時間清水さんに登場していただきまして、引き続き藤沢七福神巡りスタートしていきますので、ぜひ皆さん来週もお聞きいただければと思います。今月は新春藤沢七福神巡りをテーマに、江ノ島藤沢ガイドクラブの清水さんにご協力をいただいています。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。来週もぜひお聞きください。